恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先週に引き続きツバメ情報から4羽ヒナがカラスに食べられたことを先週報告しましたけれども、生き延びました2羽は昨日めでたく巣立ちました。この金曜日には今にも飛び立ちそうな気配がありました。この親鳥たちがすぐそばの泊まり木に泊まりまして、何度もですね、ヒナの前でですね、パタパタパタパタ飛び交って、こんな風に飛ぶんだよと模範を見せていました。ヒナ鳥の方もすっかり大人のツバメのような体になって、その内側からですね、私はツバメなんだ、飛べるんだという意欲がこう湧き出してくるんでしょうね。こう、毛づくろいを一生懸命しながら、何度も何度もですね、羽ばたいてですね、飛ぶ練習を巣の中でやっておりました。巣立ちの練習を、ごめんなさい、巣立ちの瞬間を何とか見たいと思ったんですが、残念ながら、昨日の朝、教会にやってきています、見ますと、巣は空っぽになっていました。私たちもイエス・キリストを信じますと、神の子供としての新しい命を神様からいただいて、それまでは自分の思いのまま、肉のまま、自我のまま、エゴに従って生きていましたが、これからは神の命によって、また神様の御霊によって生きるようにと導かれているのです。ツバメのヒナが自分の翼を羽ばたかせて空に飛び出すように、神様の子供も肉によってではなく、神様の御霊によって飛び立つこと。それが神様が私たちに願っておられることです。神様は私たち一人一人に、あなたは地を這いつくばって歩くようなものじゃないんだよ。翼があるんだよ。その翼で飛ぶんだよ。とですね、語りかけているような、御霊によって生きるんだよ。と私たちに語りかけています。しかしなかなか、御霊によって生きるということは、簡単ではないですね。先週もいろんなことがありました。特に、この木曜日、私の心の中に、こう、いくつかの、こう、平安がかき乱されるような出来事が起こりました。特にこの日は、月一回の少年院の集会の日でした。少年院に行きますと、次長さん、院長さん先生の次のくらいの次長さんがですね、面会をしたいっていうことで、話をしたいっていうことで、次長室に呼ばれまして、とても言いにくそうに私に話を始めたのです。実は、と言って、今、この少年院で、宗教講話、宗教の話をしに来てくださるのは、先生だけになりました。仏教の先生、私の親友のような先生がいらっしゃるんですけども、仏教の先生は高齢でほとんど来れなくなりましたので、今ここではキリスト教の話だけがなされています。しかし、この少年院に入っている少年たちには、いろんな宗教の子たちがいます。創価学会の子たちとか、仏教とか、無宗教とか、いろいろいます。そこで、先生がクラスで、キリストだけが救い主だとか、キリストを信じるようにとか、あまりはっきり言われますと、反発が起こるのです。偏った宗教教育になりますので、その点をお含みおきください。22歳の時から少年院で聖書の話をさせていただいておりますので、もう30年以上少年院にずっと通いながら、これまでそういう言葉は全く受けませんでした。もちろん国の法務省の施設ですから、教養講座ということで、そしてそれも希望者ではなくして全員が参加するクラスですので、宗教的な 活動はしてはならないわけです。すなわちお祈りをするとか、今日イエス・キリストを信じて、信じる人は手を挙げなさいとか、そういうことをですね、やってはならないんです。しかし内容については今まで全く自由にさせていただきましたですね。完全に伝道メッセージ、もう神がおられる、私たちは罪人、イエス・キリストは十字架にかかってくださった、信じなければ救われない、信じなかったら虚しい人生、滅びが待っている、もう教会で語るメッセージと全く同じ話を自由にさせていただいたのです。しかしこの次長さんの話です。そこで私はこう答えたのです。単なるキリスト教的教養の話をここでするようにというのでしたら、私はもうここに来ることはできません。そんな時間を私は取ることできないのです。しかし考えてみてください。少年たちに必要なのでは、必要なことは宗教的な教養ではないんです。少年たちに必要なのは宗教なのです。宗教という字はどう書きますか。私が逆に説教を始めまして、宗教の宗という意味は、この胸と書いて元という意味です。一切の教えの元、それが宗教なのです。何を教えるよりも先に、宗教がなかったら、神を知り神を恐れるということがなかったら、何をやっても虚しいのです。今の時代の混乱はそこに問題があるんではないんですか。少年院でも子供たちをどう取り扱っていいかわからないとおっしゃってるじゃないですか。宗教がないからダメなんです。はっきり言います。ですから私はこれからも、もしここに来させていただける以上は、出席している少年たちの中から一人でもキリストを信じて神を信じる、そういう信仰に目覚める人が起きるようにと私は語らせていただきます。それがダメだったら、私はそんな時間取ることできないので来るのをやめます。わかりました。どうでも自由に。もちろん本当に国の機関ですからね、そこには本当に私の方での非常に配慮が必要なのですけれども、約束は他の宗教を非難したり信仰を強要するようなことは決してしませんので、ぜひ続けさせてくださいですね。少年院で私が一番もう長い人間ですので、誰ももうですね、私に何が言っても30年前から来てますって言うと、あ、どうぞってなっちゃうんで感謝なんですけども、しかしその後私はクラスに入りまして、この日のメッセージはキリストにある平安というテーマでした。私の平安がなくなっているんです。次長さんとちょっとやり合ってしまいまして、かかってきてましたので、どうも心の中に平安がなくってですね、なんかこう心が乱れてうなだれそうになって、平安を失いかけて、なんとかそのクラス終わりまして、帰り道ですね、どうしても心がこううなだれるわけです。何かこう沈みそうになる自分の心が分かりましたので、ハンドルを握りながらこう祈っていました。主よ、今私は今自分のことを憐れんでいます。なんだか自分で自分のことを憐れむような、そんな落ち込みかかっています。しかし自分で自分を憐れんだり落ち込むというのは、私の肉の性質です。生まれながらの性質が今私を支配しようとしています。どうぞ今新しい命、御霊によって私を支え、私の地と情と意、地、情、意、私のすべてをあなたがご支配くださいとですね、お祈りをしながら帰ってきました。幸い教会にたどり着いた頃には、主の平安が私の心を支配して、もうですね、そのことでくよくよしたり、そのことで心をかき乱されるっていうことはなくって、よしまた行くぞとですね、思っているんですけどもですね。14節をご覧ください。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。神の御霊、これまでずっとこのテーマについて語ってきましたように、イエス・キリストを信じますと、驚くべきことですけれども、清い神様の御霊、聖霊様が信じる人の心の中に住んで、 その人を支配して、その人を導こうとしておられるのです。ですから、この神の御霊に導かれている人は誰でも神の子供です。神の御霊に導かれる人とはどういう人でしょうか。私たちの周りにはクリスチャン以上に道徳的な人という人がいます。もう私たちが恥ずかしくなるぐらい立派な人格者っていうのは私たちの周りにクリスチャンでなくても大勢いらっしゃいます。道徳的な人、非常に良心的に生きる人、献身的に慈善事業とかいろんな働きに活動的な人、また宗教的な人、いろいろ見つけることができます。しかし、私たちは自分の肉、生まれながらの自我によって、実はそのような生き方をすることもできるのです。非常に道徳的に、良心的に、慈善的な生き方を肉によってできるのです。そして、残念ながら、そうした人々は肉に従って良いことをしていますので、どうしても私がと、私が前面に出てくる。前面に出てこなくても、チラチラチラチラとですね、自分を誇る、そんな姿が見えてきてしまうわけです。では、御霊に導かれている人はどうなんでしょうか。肉に従って生きる人と、御霊に従って生きる人との根本的な違いは、いわゆる霊的と言われることに対する姿勢、態度、価値観の違いです。御霊に導かれている人というのは第一に、御霊によって書かれた聖書。この聖書というのは神の言葉、神の聖霊に導かれて40人ほどの人たちが書いて出来上がった本です。この御霊の言葉である聖書に価値を置きます。そして聖書に学び、聖書に聞き、聖書に従っていくことに大きな価値を見出す。御霊に導かれる人は第一に聖書に聞こうとするんです。第二番目に、御霊は常にイエス・キリストに栄光を表そうとします。御霊は私たちに働いて、イエス様の素晴らしさを私たちに明らかにするのです。ですから、御霊に導かれる人は、イエス様にこそ栄光を期し、イエス様を知ることに人生最大の価値を見出そうとする。イエス様を求める。第三に、御霊に導かれる人は、祈りを重んじます。自分が全く無力であることを知って、祈らなければ、神様に頼らなければ何も自分ではできないということを知っていますので、祈りを重んじます。また、御霊に導かれる人は、十字架の福音を重んじます。イエス・キリストが私たちの罪のために十字架で死んでくださったというこの十字架の福音にどう反応するか、どう対するかで人は、二つに分かれると聖書は言うのです。それを愚かとするか、それは私の力だとするか、御霊に導かれる人は常に、イエス様の十字架を仰ぎ見、イエス様の十字架をしたい、イエス様の十字架を誇りとして生きていきます。なぜなら、イエス様の十字架だけが、私が存在し得ている唯一の根拠になるからです。また、御霊に導かれる人は同じ神の御霊に導かれている神の家族である兄弟姉妹クリスチャンたちを本当に愛するのです。重んじるのです。その交わりを大切にし楽しむのです。そして御霊の満ちているところと言われるキリストの体なる教会を愛するのです。御霊に導かれている人というのは常に神様の御心を知り、神様の御心を行いたいということを願って求めるのです。こうした特徴が14節にある神の御霊に導かれる人です。そしてその特徴を持っている人、それこそが神の子供ですというのです。そのように聞いてみますと、ちょっと私たちの心の中に不安が出てきます。あれ？今神の御霊に導かれている神のこの特徴が挙げられたけど、どうも私自信がない。 あんまりそういったものに心向いていないし、心が向くのはワールドサッカーぐらいだし、どうも私は違う方に向いてるみたい。もしもそれが自分のうちには希薄で、逆に肉に従ってばっかりいる自分を知らされたならば、二つのことを自分に問う必要があります。第一番目。私は本当に神の前に自分の罪を知らされ、罪を認めて、そしてこの自分のどうしようもない罪のためにイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださったことを信じているかどうか、そして信じて救われているかどうかをまず自分に問う必要があります。もしもイエス・キリストを信じて救われていなければ、どんなに逆立ちしても御霊に従って生きることはできないのです。翼がないのに空に自分は翼だと思って飛び出すようなものです。まずはご自分の救いを確かなものにするということです。あなたはイエス・キリストを本当に心から救い主として信じて救われましたか？もし救われましたら、その方のうちに御霊が住んでいらっしゃいます。そうすると、第二番目です。どうも不安になる人は、私は確かにイエス・キリストを信じて救われています。それは間違いない。私の感情ではなくして、聖書の約束がそう言っているから、私はクリスチャンです。救われています。でも、私はすぐに自分の生まれながらの性質、肉に従って生きてしまいます。御霊に導かれて生きることがほとんどないのです。せっかく翼が与えられているのに、空を飛ぶことができるはずなのに、地面を這いつくばってミミズを追いかけています。巣立ちをしないで、いつまでも巣に閉じこもって、餌を与えられることで満足しています。私も、神の子として御霊によって従って生きることを始めさせていただきたい。ぜひその願いを心の中に強く持ってほしいのです。イエス・キリストを信じる者は、15節後半、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。その前半に、あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、実はこの前半は非常にまた大切なポイントですので、ここだけ取り出して来週この15節の前半だけですね。来週もう恐れなくてもよいという題で、そのポイントに絞って語らせていただきますので、そこは今日は置いておきまして、15節の2行目、奴隷の霊を受けたのではなく、その次、子としてくださる御霊を受けたのです。この言葉に注目していただきたいのです。子としてくださる。実はこの子としてくださるという言葉は、直訳すると、養子にしてくださるという意味です。養子にしてくださる。私たちはみんな、生まれながらに、神の子ではありません。よく全人類みんな兄弟とかですね、私たちはみんな神の子供だっていうような教えがありますけれども、聖書は決して私たちはみんな生まれながらにみんな神の子供だと教えていません。もし私たちがみんな兄弟であるとするならば、それは神の子としてではなくして怒りの子供として、罪の子供としては確かにみんな同じ兄弟姉妹です。真に、この天と地と全部を作られた偉大な神様をお父さん、父と呼ぶことが できるのはイエス様だけです。子なる神、キリストだけが神を父よと呼ぶことの許されたただ一人のお方です。十字架にかけられる前の晩、ゲッセマネの園という公園でイエス様は汗を血のように滴らせながら苦しい苦しい祈りをなさったときに、アバ父よと父なる神を呼びかけました。アバ父よ。聖書の言語、ギリシャ語で書かれていますけれども、言語ではアッバ、ホ、パテールという言葉が使われています。アッバっていうのはイエス様が日常に使っていたアラム語 で、お父ちゃんという幼稚語といいますか、ちっちゃな子供がお父ちゃんを呼ぶ言葉です。ホパテールっていうのはお父さん。もうこの言い方が当時の教会の中で神様を呼ぶ時の一つの決まり文句のようになっていたようです。アッバホテールとですね、神様を、パテールと神様を呼んでいたわけです。しかし、このアッバという言葉はアラム語というよりは赤ちゃん語と言った方がいいと思います。赤ちゃんはよくアッバーバーバーバーバーと言うでしょ。アッバーバーバーバーバーと言っている子供、赤ちゃんを見てお父さんは、おい、わしを呼んでるぞ、すごいな、と決めたわけです。アッバ、アッバババ、アッバ。英語でもそうですよね。赤ちゃんをよくパパパパパパと言うので、パパ、これは私だよ。そうするとお母さんがですね、ママママママと言っている赤ちゃんを見て、あ、これはママ、お母ちゃんのことだと決めたわけです。日本語の場合困るんですよ。日本語で赤ちゃん語でお父ちゃん何て言うんですか？あります？赤ちゃん語でお父ちゃんのこと、お母ちゃんのこと。ねえ、赤ちゃんあんまり生まれてばっかり、とうとうとうとうとうとうとか、かかかかかかかんと言いませんよね。とと様、かか様。ねえ、まあ、よくわからないんですけども、何かそういった言葉あるんだったら思い出したら教えてください。アッバっていうのはそういうわけで、生まれたばかりの赤ちゃんがアッバババと言っている、それからできた言葉、なじ、お父ちゃん。本当に親しみを込めてお父ちゃんというとき、アッバと言ったわけです。そしてこんなにも親しみを込めてお父ちゃんと呼べるのはイエス・キリストだけです。ところが、私たちがこのイエス様を救い主として信じ受け入れるとき、なんと私たちも同じその一人の神様を、アバ父よ、お父ちゃんと呼ぶことができるようにしてくださった。そしてその方法が養子縁組という方法によってだというのです。皆さん、私たちはみんなイエス・キリストを信じるとき、神の家族の中に養子縁組として迎え入れられるというのです。私たちはこの養子という言葉を聞くとですね、なんとなく実の子よりも、なんかこう、身分が低いような、なんだか、肩身の狭いような、そんな思いがする響きを持っています。例えば子供が与えられないご夫婦がですね、どうしても子供を育てたくって、ある子供を養子にします。ところが、別の子供を養子にした途端に実の子供が生まれた。そうすると、養子は肩身が狭くなって、親はですね、この実の子供を愛するもんですから、養子は肩身が狭くなるなんていうことが実際の社会でもあるわけです。しかし、皆さん、パウロがこのローマ人の手紙を書いた時代の養子という響きは、今の私たちが聞く響きとはまるで違うのです。このパウロがこの手紙を書いた時代、父親の権威は絶対でした。そして、もし自分の実子、自分の実の子供があまり期待が持てない、あんまり能力がない、あんまり将来性がない、自分の仕事の後を継いでくれる、自分の財産の後を継いでもらうには、ちょっと頼りないなという思いがすると、どうするかっていうとですね、自分の後を継ぐのにふさわしい人物を他に探すわけです。そして、そういう人物を見つけると、ローマの法律にのっとってですね、正式に養子縁組にするのです。こうして養子縁組になった、養子になったものは、実子よりも特権を持つのです。もっと大きな権威を持つのです。そして、その養子になった人は、その時以来、全く新しい人間になるのです。新しい家族の一員となって、それ以前に抱えていた一切の、例えば借金があっても、その瞬間に借金はなしになるのです。いや、もう過去にその人はいなかったものになってしまって、全く新しい人間がそこに誕生したという形でスタートするのです。この養子、当時の養子ということの持っていた雰囲気を私たちが知るとき、第二コリントの5章17節の御言葉がうなずけます。誰でも キリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。本当にですね、私たちのはイエス・キリストによって全く古きが過ぎ去って新しい人生が始まったのです。神の子供にされたということは、そういうですね、驚くべきスタートなのです。聖書の中にもいろいろな養子縁組の実例が出てきます。有名なのでは、実会で有名なモーセ。モーセはナイル川に生まれてから流されましたけれども、エジプトのパロ王様の娘、お姫様に助けられて、そのパロの娘の養子になります。有名な美人コンテストで優勝したエステルさんの話も、養子縁組の話がありますよね。エステルさんは、お父さんとお母さんが亡くなった後、おじさんのモルデカイの養子になります。最も聖書の中で感動的な養子縁組のお話、養子縁組なのかどうか、ちょっと異論があるかもしれませんけども、とても感動的なのが、ダビデが、その親友ヨナタンの息子、メフィボシェテ、舌を噛みそうですけども、メフィボシェテを迎え入れた話です。ダビデの命を付け狙っていたサウル王様と、その息子ヨナタンは同じ日に戦死します。その時、ヨナタンには息子がいました。その時5歳でした。おじいちゃんとお父さんが戦争で負けて死んだ。そうすると、その一族が殺されるかもしれないっていうんでですね、そのウバが急いでですね、この5歳の息子、子供をですね、抱えて逃げ出すのです。でも5歳ですから結構大きいんです。あまりにも慌てていましたので、その子供を落としてしまいました。その時に両足を痛めてしまって、その時以来この子供、メフィボシェテは両足がなえた男になって、一生涯足が不自由になってしまうのです。その後ダビデが王の位につきました。そしてダビデはサウル王様の一族の中で生き残っているものはないかと部下に言いますと、います。ヨナタンの子で足の不自由な子が一人残っています。その子供を呼んでまいれ。メフィボシェテは震えながら王の前にひれ伏します。なぜなら、メフィボシェテのおじいさんのサウルは、今目の前に座っているダビデを、意味もないのに命を付け狙って殺そうと、執念深くつけ回した、その張本人です。今こそ、その復讐が始まったとメフィボシェテは思いまして、覚悟を決めてやってきたわけです。しかし、その時、メフィボシェテに語られた言葉は驚くべきものでした。手法の裏のアウトライン4のところのメフィボシェテと書いてあるその下の御言葉を読んでいます。サウルの子ヨナタンの子メフィボシェテはダビデのところに来てひれ伏して礼をした。ダビデは言った、メフィボシェテか。彼は答えた、はい、このしもべです。ダビデは言った、恐れることはない。私はあなたの父ヨナタンのためにあなたに恵みを施したい。あなたの祖父、サウロの辞書を全部あなたに返そう。あなたはいつも私の食卓で食事をしてよい。彼は礼をして言った。このしもべが何者だというので、あなたはこの死んだ犬のような私を顧みてくださるのですか。メフィボシェテはこのようにして、なんと死を覚悟してやってきたのに思いもかけない王の宮殿で王様と一緒にテーブルを囲んで食事をする王の家族の一員として迎え入れられたのです。何か彼自身にそのような資格があったんでしょうか？いいえ。彼自身が言うように彼はまさに死んだ犬のような存在だというのです。しかし、理由はたった一つです。ダビデとその親友ヨナタンとの約束のゆえでした。ヨナタンとの約束。どちらかが生き残ったら、その家族に恵みを施そうという約束をすでにしていましたので、今、その約束をこのような形で実行しているわけです。このメフィボシェテの話は、私たちにイエス・キリストによる救い、神の子供にされるという恵みを本当に思い出させる素晴らしい令和です。私たち自身を見れば、まさに何の良きこともない、 まさに死んだ犬のような存在です。しかし、ただ、神の約束、イエス・キリストの十字架の死、このイエス・キリストを信じる者は、ただそれだけで一方的な恵みのゆえに、神の家族、神の一員として迎えよう。その約束のゆえに、私たちも、本当は滅ぶべきなのに、神の呪いを受けるはずなのに、ヨハネの福音書の1章の12節に、はっきりと、私たちがどのようにしたら神の子供という、その立場になれるのかが書いています。ヨハネ1章12節、そこに書いてある御言葉。しかし、この方、イエス・キリストを受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。イエス・キリストを信じるなら、その人は神の子供とされる特権を与えられたというのです。特権。今の時代、あんまりこの特権という言葉はいい響きがしません。なんだか特権階級みたいで。しかし、神の子供という驚くべき特権をイエス・キリストを信じる者たちはいただいているというのです。どんな特権、そこにどんな祝福があるのでしょうか。簡単に4つだけ。第1番目に、神の子供とされている者は、大胆に遠慮しないで、父なる神様にお父ちゃんと言って近づくことができる。これは特権です。ヘブル書の4章16節。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。今、アワナクラブの中学生、高校生と一緒に仲間に入れていただいて、本当に楽しいアワナの時間を過ごさせていただいています。私が恵まれて教えられています。ちょうど今週、彼らのやっている中高生のテキストの中に、こんなお話が出ていました。リンカーン大統領が、閣僚を迎えて会議を開いているとき、突然その部屋の中に、リンカーン大統領の息子が飛び込んできたというのです。閣僚たちは、そんなことが許されるはずはないと思いました。なぜなら、もうとても重要な会議、国の運命を決めるような重要な会議を開いているわけですから、そこに子供が飛び込んできたわけですから、すぐに息子は叱られて、外につまみ出されると思いました。ところが、リンカーン大統領は、静かに振り返って、息子を膝の上に乗せて、小さな息子の願いをじっと聞くために、会議を中断したというのです。子供っていうのは、本当にですね、すごい大胆さを持って親に近づくことができる。神様は、あまりに忙しくて、私たちの願いに応えていることができないぐらい暇がないということは決してない。あなたが神の子供としてアバ父よお父さんと言って近づけば、何をやっていても、それをさておいても、あなたに顔を向け、あなたに耳を傾け、あなたに応えてくださるお方。第二番目に、神の子供であるというその特権、その祝福は何かというと、本当にその父なる神様から愛され、日々養われ、決して見捨てられることがなく、守られ、育てられるということです。ヨハネ第一の手紙3章1節にこうあります。私たちが神の子供と呼ばれるために、事実今私たちは神の子供です。御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。神様はあなたをどんなに大きな愛で包んで、特別にあなたを養子にしたい、あなたを私の家庭に迎えたいと言って迎え入れてくださったでしょう。ヨハネ14章の18節、私はあなた方を捨てて孤児にはしません。児童心理学の権威と言われているジノットという先生がいらっしゃいます。このジノットという先生がこんなことを書いています。子供にとって最大の恐怖は、親に愛されないこと、 親に捨てられることなのであるから、親は軽い気持ちで捨てるとか置いていくという言葉は子供に言ってはならない。私自身振り返ってゾッとします。よく子供に、こんなに言うこと聞かないんだったら置いていくよとかですね。お前はもともと橋の下で拾ってきたんだから橋の下に戻すよとかですね。怒りに任せて、皆さん言ったことはありませんか？私だけ言ったんでしょうか？愛するっていうのは捨てないっていうことなんですね。本当に神様は私たちを決して捨てない、決して見捨てない。たとえどんな状態になっても神様はあなたを見捨てないっていうのです。こんな決して見捨てない、いつも共にいるという関係、地上にはないのです。私と家内がどんなに愛し合っていても、私が死ぬときは私一人です。しかし聖書はどうありますか？たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。死の影の谷を歩くとき、一緒に伴うことのできる人は誰もいません。しかしイエス様だけが、私たちが死の流れを越えるときでもそばにいてくださる。決して捨てない、孤児とはしない。これは神の子供とされた者のなんていう特権でしょう。第3番目、神の子供としてのことです。ヘブル人への手紙の12章5節から、そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられる、その愛する子供を訓練し戒め、苦しみを通して成長させるお方であるということを知るのです。甘い親、私も含めて甘い親はですね、なんとか子供に苦しい思いをさせたくないので、なんとか子供が苦しい目に遭わないようにと先回りして苦しい目に遭わないように、私たちは障害を取って平坦な道を歩かせようとします。そしてどういう子供になりますか？自立できない子供になってしまうわけです。すぐにプッツンしてしまう子供ができてしまうわけです。しかし天の父はその愛する子供を様々な試練、様々な苦しみを通させるお方です。それを通して私たちを精錬し、記憶し、大人にしてくださるのです。北海道で牧場を経営しているご夫妻がありました。ところがこのお二人には子供がいなかった。そこで後取り養子をもらったそうです。もうこの両親は嬉しくてたまらない。もうそれでですね、あれこれ子供が欲しいと思うものを買い与えました。その子供も最初のうちはお父ちゃんお母ちゃんと慕ってよく働いていい子でした。しかしそのうち夜な夜な遊びに行くようになり、働かなくなり、ついには放蕩に身を持ち崩してしまったのです。ご夫妻は悩んで本当に考えました。そこでご夫妻は決心をしたのです。もうどうなってもいい。もし子供がいなくなってもいい。どうでもいい。思い切って叱ろうとですね、二人は息子を呼びました。そしてもう体をわなわなさせながら叱りつけたのです。力いっぱい。そんなことをやっていたら、お前の人生はダメになる。するとです。息子はハラハラと泣き始めて、お父さんお母さんの顔を見ながら、やっぱり私の親父と私のおふくろだ。わかりました。その日から彼の人生が変わったというのです。私たちは神様の養子です。でも、この神様は私たちを様々な苦しみ、痛みを通して、実は育ててくださるお方なのです。最後に第4番目、 神の子供であることの幸い、祝福は何でしょう。神様をお父様と呼ぶことのできる、これだけでも本当に素晴らしいんですけど、同じ神様をお父様と呼ぶ兄弟姉妹、同じ一人の神様をお父様と呼ぶ、その子供たちはみんな同じ家族、神の家族の一員ですから、教会ではお互いにみんなを兄弟姉妹と呼び合うわけです。私が最初に教会に18歳の時に行った時に、本当に異様な雰囲気がしました。みんながお互いに兄弟姉妹と呼び合うので、私一人ぼっち、なんだかですね、別世界に来たような気がして、なんだかここは全部親戚同士の集まりか、とですね、思ったものでした。最初違和感感じるんですよね。ですけど、主にある兄弟姉妹がいるということは、神の子供とされているっていうことの祝福の大きな一つです。時に肉親の、この肉にある兄弟姉妹よりも深い交わりを私たちは主にあってすることができます。肉にある兄弟姉妹っていうのはもつれると本当に困ったものです。私自身の肉の兄弟姉妹の間もいくつかこうよじれがありまして、本当に思い出すだけでも痛み、心が痛むんですけど、しかし肉にある兄弟姉妹よりも主にある兄弟姉妹の方がもっとよく理解していただき、もっと一緒に喜び、また傷んで祈っていただける、なんていう幸いな祝福でしょうか。そんな兄弟姉妹が日本中に、いや世界中どこへ行っても、主にあるクリスチャンたちはみんな兄弟姉妹、これは大きい宝物です。実は先週と今週礼拝で同じ歌を歌っていることにお気づきでしょうか。今日最初に歌いました歌なんです。先週も歌いました。316番です。祝福あれというこの賛美歌を2週連続で皆さんで歌っていただきました。この詩を作った作詞者、ジョン・フォーセットという人です。200年以上昔のイギリスの牧師です。このジョン・フォーセット牧師は小さな町の小さな教会の牧師として赴任して、7年間熱心に奉仕したのです。ところが1772年、ジョン・フォーセットの家族はどんどん増えます。子供が次々与えられて。ところが小さな村の小さな教会ですので、家族は増えるんですけど、牧師の給料は増えません。どうなりますか？フォーセットの家庭はですね、すっごく生活が苦しくなってきたのです。そんなところへ、1772年のことです。ロンドンの大きな教会の招きが来たのです。ジョン・フォーセット先生、私たちの教会の牧師として来てくださいませんか？ジョン・フォーセットは小躍りして喜ぶのです。これこそ神の助けと思ってですね、その招きを受け入れ、この小さな田舎の教会に別れを告げて、荷車に家財道具を全部乗せて、その町を去ろうとしました。ご夫婦が乗り、子供たちが乗り、家財道具を積んで、そうするとですね、その小さな町の小さな教会の信徒たちがみんなでその馬車を取り囲んで、ずーっと見送りながらついてくるのです。みんな泣きながらついてくるのです。その教会の方々の顔を見ながら、涙を見ながら、ジョン・フォーセット夫妻は顔を見合わせて、この町を去ることはできるか、この兄弟姉妹を置いてロンドンの大きな教会に行くことはできるか、できない。彼はもう一回後戻りをして、ロンドンの教会にはお断りの手紙を書いて、生涯その小さな教会の牧師として奉仕し続けたというのです。そんな背景で作られた歌がこの316番です。祝福あれこのつなぎに、我らは主にある兄弟なり、同じ神の前にありて交わりうるとは何たる幸ぞ。喜びをも悲しみをも共に分かちつつ神に祈らん、神にありて一つなれば身は離れるとも涙はなし。なんだか別れた後で作ったみたいですけども、別れなかったんです。身は離れなかったのです。今 私たちがイエス・キリストによって神様をアバ、父よ、お父様と呼ぶことのできる豊かさを、そのほんの一部分を味わいました。今週共に本当に子供のように赤ちゃんのように神様をアバ、父よ、お父様と繰り返し呼ぶ一週とさせていただきましょう。あなたにはそれができるのです。許されているのです。お祈りします。アバ、父よ、天のお父様、生まれながらに怒りの子供、罪の子供、神なく望みなく生きていた私たちです。しかしなぜか知れませんが、死んだ犬のような私たちを、あなたは愛してくださり、あなたの言葉を聞く機会を与えてくださり、全く知らなかったあなたにある愛の世界、あなたにある救いを聞くことができ、ありがとうございます。どうぞ、こんな私たちを、こんな汚れた罪深い私を愛して、十字架で死んでくださり、蘇って今も生きていらっしゃるイエス・キリストを、私の救い主として、信じ受け入れ、罪許され、神の子供としての特権を、お一人お一人が経験できますように、経験している者たちは、神の子供、この特権を日々喜び楽しみつつ、神の子供として子供にふさわしく、肉によってではなく御霊に導かれて生きることができますように、どうぞ今週私たちをそれぞれ神の子供らしく羽ばたかせてください。お一人お一人それぞれのところで様々な戦い、様々な悩み、様々な不安を抱いていますが、私たちはそれを自分の力でどうすることもできません。しかしあなたが共にいて、私よりも、また悪魔よりも、この世よりも力あるあなたが私の父ですから、私のそばにいてくださるのですから、私は大丈夫ですと、ことあるごとにあなたの名を呼んで、あなたの身力に頼りつつ勝利することができますように、どうぞお一人お一人の今週の歩みを助け導いてください。感謝して尊いキリストの御名によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。